はい、新しい年を奉公して、多くの方々と共にですね、朝早いにもかかわらず集まることができたことも本当に感謝です。新しい2018年の最初の時を御言葉から始めるということを神様は天より見てくださって祝福をしてくださっていると思います。はい、それで今日は、万物を新しくされた、万物が新しくされたと、そういうこの聖書の一番最後の、そのまた最後の部分にあるところですね、そのことに関連して、御言葉を受けたいと思います。で、今日のところは黙示録の21章ですね、21章の大体は1節からあの6節7節あたりまでのところなんですけども、読むところは今日のもう少し短くしてあります。で、この聖書の一番最後のところにあるのが、新しい天と新しい地を見た。これはすでにイザヤ書に出てくる言葉です。これは科学や学問の世界では全くこういうことはわからないことです。聖書全体がそういう学問的研究の結果を書いてあるのでは全くなくって、そういう学問が何もない時代から神様の直接の啓示によって受けたことが記されてあるということですね。で、だから時代、どんな時代であっても、どのようにこの世界が混乱して、数千万人が殺されるような、世界中を巻き込むような大きな戦争があっても、やはり数千万人が死ぬようなペストなどの大流行があって、それでもこの真理は全く変わらず続いてきたということなんですね。徳川の幕府の支配、それがある時も、それが終わった時も、あの激しい戦争、太平洋戦争があった時も、終わった時も、今の状態も、この真理だけはずっと変わっていないわけです。すべてのものが変わっていってるわけですね。この大地の表面も、かつては山や畑のばかりであったのが、今やこの南アルプスのような3000メートルもの山を貫いてですね、トンネルばかりのすごい速さで行くようなものを作ろうとしている。東京なんかは本当に昔は田舎だったのに今はビルばかりだと。でもどんなに変わってもこの真理は全く変えることができないし、変わってきなかったんですね。それほどここの聖書に書かれてある真理は動かないもの、すべてのこの世界のさまざまな流れや変化とは関わりなく存在してきた。その聖書の最後のところで、新しい点と新しい、そして不思議なことにそこでは海もなくなった。これだけでも普通のこの地上が変わるようなのではないということがわかるですね。海というのは当然山で雨が降ったら、これは谷ができて川ができたら海に流れ込む。それが海がないということは、そういうふうなものが全くないということです。これはもう霊的なもの。と言わざるを得ないわけですね。そして聖なる宮、新しいエルサレムが天から下ってくると、神の都。その時 言われたことは何かということですね。これが黙示録という聖書の最後の部分で示されたこと。神が人と共に住む。人は神の民となる。これはまさにいわゆる天国と言われてきた、もう一切の汚れ変化もない、もう完全な世界だということが言えるわけです。で、そのまず書いてあるのが、完全な形で神様とこの汚れた我々人間が共にずっとおることができる。もはや罪もなくなる、完全に消されているという、まあ、そういうような状態がここで描かれておるわけです。で、そこでもう一つですね、共にいるということと次に書いてある具体的なこと、第一に書いてあることは一体何なのか。それが目の涙をことごとく拭い取ってくださると。そして死がない、これも当然ですね、永遠だから。でもその死がないっていう、神が共にあるとともに、まずこの最初にですね、そういう具体的なこととして涙をことごとく拭い去ってくださると。そしてさらに、もはや悲しみも嘆きもないと。言葉を変えて言えば三重にですね、涙はない、悲しみもない、嘆きもないという、このことの中に黙示録が書かれた時代、単に信じるだけで家族が引き離されて殺される、捕らえられる。まだ信じてない人はですね、家族がキリストゆえに引き裂かれて、そうして残されたその信じてない人も非常な悲しみ、どうしてあの家族はキリストを信じるなんて殺されていったんだろうか、甘んじてその苦しみを受けたのか。また捕らえられていく人もですね、神様と固く結びついてはいても自分の家族とも引き離される、子供とも、その深い悲しみ、迫害の時代にはあの映画の沈黙という映画で描かれていたように非常に重い気持ち、殺されていく人も残されていく人も非常に重い、解消することのできない悲しみがあるわけです。そのような厳しい迫害の時代ではなくても、いつの時代でもこのように経済的には非常に、今から50年前60年前、私が子供だった時には卵1個が本当に美味しい、初めてというぐらい、バナナ1本がですね、非常に高価なもの、忘れることはできない、そんな状態からはるかにですね、豊かになって何でも食べ物がある時代になっても、だからといってこの世界に悲しみが消えたりしない、また新たな悲しみ、家族がバラバラになる、離反してしまう、家族同士が激しい憎しみを持つ、まあ、そういうふうなことはですね、身近だからそれがないとは言えないんですね。あの東京の大きな伝統のある天皇やら皇后まで参拝に行ったとか、大相撲の発祥のところだ、結びついてるとか、そういう巨大な神社、まあ、そういうふうな神社で兄弟が殺すとかですね、しかもずっと前から激しい憎しみで数千つものそういったものを兄弟ばらまいたとか、信じがたいようなことが起こったし、兄弟だというのに、あるいは親子、そういうようなこととか、自殺を志願する人がたくさんそういうことをまとめて死んだとか、まあ、特に日本は世界の中でも特にその自らも生きていけないと自殺するという人が非常に多いわけですよね。世界的にはトップクラスにあるわけです。 そういう時にはもう誰もが深い悲しみに陥る、周りの人も特に家族。そういう意味でですね、いくら経済的に豊かになってもまた別の悲しみがあるというわけです。で、そのそうしたありとあらゆる悲しみが全て消える世界なんだと、自分の罪ゆえに悲しみが生じるということがよくある。ずっと前の時にもある。思い出しても、あの時に自分がこういうことをしていたらこういうことは起こらなかっただろうと。自分の配慮がなかったから、あるいは分からなかったから、あの家族なり誰かに非常に苦しい思いをさせて今もそれがついてしまった。自分の罪ゆえの悲しみということもある。災害ゆえの悲しみ、あるいは災害も家族も良いけれども重い苦しい病気になってもう死が宣告されている、あるいは私もよく知っているある県外のクリスチャンの人からメールが来てたけれども、路上でこの寒いのに寝て回りして東京で女性がおったと。そして話してみると、かつては良い生活をしていたと。しかし様々な理由で帰る家もない、家族からも見放されていると。で、とりあえず少々のお金をあげたということらしいですけど、どこかこの寒いこの時にどっか止めてくれるとこないだろうかということも言われたと、そういうふうな人のことは華々しいニュースには出ないけど、そういう家でも寝ることができない、この寒いのに道路で寝るっていう、私はかつて若い頃に山、寒い山に雪が時に行って、テントを割ったりだけ下から冷えてきて本当に眠られないという、下にもちろん敷いてるんですけども、いろいろ、まあ、そういうようなことを思い出すわけです。そんな風にですね、この世界はあのように北朝鮮の問題とか世界的なさまざまな混乱とかがある、それが全く、ない時代、あってもなくてもそのこの世の中のさまざまなところには誰も分かってもらえない一人だけの孤独な苦しみや悲しみを抱えている人いっぱいおるわけですね、いつの時代でも。ユダヤ人なんかもあのヒトラーの迫害によって、ずっとですね苦しめられ、最後は殺される、あるいはあの山のですね3000メートル超えるアルプスを越えて、そうして雪の中を歩いてですね、そして死の核を持って逃げていったと、山越えして、そして地中海までたどり着いてイスラエルに行ったと、少数の人は。そこまでするような深い苦しみと悲しみもあったるわけですね。知れば知るほどそういうこと、この地上にはそういうふうに、クリスマスだとか何だとか言って騒いだり遊んだり喜んだりできない、といくらでもその底辺におるわけです。今そのように遊んだり楽しんだりしているように人も、一旦病気になったり事故になったり災害になったり、あるいは死が近くなると、そのような浅い生活をしている人ほど深い悲しみに落ち込んでしまう、突き落とされるということですね。だからこそイエス様もそのことに関してどう言われたかというと、あの三条の教えの一番最初のところで言われたですよね。それは誰もが知ってる心の貧しい、これは霊という言葉を使ってあるわけですね。心の奥深いと、霊において本当に自分は正しい道を歩けない、自分の弱さを思い知らされた罪、それは心の霊において貧しい人は幸いだと、そういう人に天の国、神様のご支配、力も与えられると、そういうところに入れてもらえる。その後に書いてある、それと結びついてるんですけども、 普通は幸いというとまず思い出すのが健康。健康な人は幸いである。それからおそらくは家族が仲良く過ごしている、これは幸いだと。それからお金、私がかつて高等学校でも教えたときに、時々そういうこのアンケート、ほとんど当然のことながらそれがあるですね。まず健康あるものは幸いだ。まず家族、それからお金と。けれども聖書ではそういうことは全く触れていない。不思議なこと触れてないですね。それはどんなに健康があってもお金があっても家族が良くてもそれでもなお深い悲しみに陥るということはいくらでもあるということだからですね。人間を最も深いところまで見ておるのが神様であり、それを書き写した聖書であると。ここでも悲しむ人々、これは深い悲しみを指しているわけですけども、ああ幸いだと。そこから神様との結びつきができて深い慰めを与えられるからだというわけです。こういうふうに一番最初から言われている。イエス様ご自身もイザヤ書の中では悲しみの人と言われているぐらいです。そして個人的なことが、生涯や生き方が最も詳しく書かれている預言者はエレミアですね。エレミアだけがですね、個人的な苦しみや悲しみを詳しく書いてある。他のイザヤ、エゼキエル、ホシア、アモス、そうしたものには個人的な苦しみや悲しみは不思議なほど書いてないんです。エレミアには別にですね、哀歌、悲しみの歌、エレミア哀歌、それすら別個の書として付け加えられている。そういう意味でエレミアはキリストに似た人とも言われたりします。イエス様もエルサレムの町を見てですね、ああエルサレム、エルサレム、お前は悔い改めないからそのまま滅びてしまうと。それから40年もしないうちにローマが実際に攻めてきて徹底的に捕虜されて、ユダヤ人は掘り出されるわけですね。で長い、2000年近い、まあ、いわば世界のさすらいのためにもなったりしたわけです。エレミアにおいてもですね、さまざまな箇所である。これは以前から誘拐で学んできたところですね。自分の愛する民がその罪ゆえに滅んでいくと、当然の罰だなんて決して言わないでですね、エレミア書の9章の最初にも、ああ私の頭が水となって目が涙の泉となればよいのに、そうすれば私は民の娘の殺されてしまった、娘っていうのは人々ですね、昼も夜も嘆くことができる。あるいは別のところでもエレミアの哀歌においても、シオンの娘、エルサレムの人々よ、声を大きくして主に叫べと、夜も昼も川のように涙を流せと、そういうふうな涙の川が流れていますとかですね、そういう、まあ、たくさんの人たちが殺されて自分たちの信じる神の都は破壊され、そうして人々はたくさん遠いバビロンへと連れて行かれた。もうそのような現実の中でエレミアは直視をして、そしてその中、ただ中で深い悲しみを持ちながらも神様の言葉を語り続けた人だったわけです。でその中で、詩編にももちろんそういうこといろいろありますが、一つだけ、56編、詩編の56編ですねの 8、9節です。詩編の56編の9節。あなたは私の嘆き悲しみを数えられた。数えるという表現、あなたの記録にそれは書かれてある。神様の顔袋に私の涙を蓄えてください。このような表現はこの詩を作った人も非常に深い悲しみを経験してきた人だということはよくわかるわけです。神様が数える、どんな小さな苦しみや悲しみをみんな神様は数えて覚えてちゃんと書き留めているって言うんです。人間なんてどんなにですね愛が深いとかって誰かがどんなに何かのことで悲しんでるのか全然ちょっとわからないわけです。ほんの表面しかわからない。黙って済ましてニコニコしてったらどんなに深い悲しみを心に持っていてもわからないわけです。でも神様は全部それをですね、他の人に隠したような悲しみでもみんな数えて、しかも記録に留めて、そして癒しの時を待ってくださっておると。このような神様が私たちの信じる神様で、こういった側面のゆえに神は愛であるということも言われている。イエス様が悲しむ者は幸いであると、その一つ一つの涙を神様が記録に留め数えて蓄えてくださっているということを言えば知っているからなんですね。こういう神様を知っていればこそ非常なショック、絶望的な悲しみに出会ってもなおキリストを信じていく者は打ち倒されないと。これは我々の集まりにも中途で耳が聞こえなくて目が見えなくなったり、あるいは全身が動かなくなったり、すごいショックと悲しみがあると思われます。そういう場合に多くの人は打ち倒されてしまう。日本ライトですね、光の家、日本ライトハウス、ライトハウスをそうした岩崎武雄なんかも、早稲田大学に行ってた途中、理工学院行った途中で失明してしまって、もう本当に自殺しようとした寸前に母が飛び込んできて、どうしても死んでくれるな、死ぬなと。でもいろんなところへ神社仏閣大神屋さんから連れて行った。それがキリストに出会って本当に大きな救い、喜び、平安を得て、光の家というですね、日本の盲人福祉のいわば中心となるような施設を生み出したということがあります。だから神様はじっとですね数えてくださっている。後から分かったわけですね。時がしてそれを癒してくださったと。でこのこともですね、ドイツの賛美歌作者の最も偉大な人、これはパウル・ゲルハルトという人なんですね。たくさん作って、しかもその内容が非常に重厚な趣深い作品だからです。賛美歌集にもちろんありますが、カール・ヒルティ1833年生まれの人ですけども、パウル・ゲルハルトのことをしばしば言っていますが、賛美歌作者である、牧師であるとともに賛美歌作者、さまざまな領域にわたって非常に霊的な働きを及ばした人です。日本は残念ながらキリスト教の人は極めて少ないからですけども、 インターネットなんかで非常に詳しく書いてある、特に英語版なんかで。日本版でも日本語訳は大概非常に簡単なんですけど、それをかなり詳しく書いてあるぐらいです。で、このゲルハルトが作った賛美歌は非常によくだから知られている。何かというと、クリスマスでは世界中で歌われている歌ですね。まぶねの方へに我は立ちてっていうこの歌ですね。これはこのパウル・ゲルハルトが作詞をして、このメロディーはバッハです。だからこれはこのまぶねの方にはいわば賛美歌のあるいは音楽の最高の方が作詞作曲したということなんです。それともう一つですね、まぶねの方がこの作品です。賛美歌の107番ですね。賛美歌で、古い賛美歌では、ね、どの賛美集でもこれは有名だから載っています。それからもう一つだけ挙げておきます。非常にこれもよく知られたものですね。血潮滴る主の御頭、血潮滴る、これもその作詞者ですね。これも全世界で、ずっと歌われている賛美歌で言えば136番。こういう非常によく知られた、その他にもたくさん作っておるんですね。で、どうしてこの関連で言い出したかと言いますと、そのパウル・ゲルハルトの賛美の中にこの詩編に関して作られた賛美歌の歌詞があるわけです。詩人でもあったわけですね。その訳をちょっと書いていますが、Du cherst wie oft ein Christ Wein。 これドイツ語ですけども、あなたは数えられる、 wie oft、 wie oft ですね、クリスチャンがいかにしばしば涙を流すかと。で、バスク・ザイン・クンメラ・ザイン、そしてその悲しみ、苦しみがどのようなものであるか、数えられる。どんな涙、あるいは小さな涙も、小さすぎることはなく、Du hebst und legst es bei、あなたはそれを取ってそばに置かれる。このパウル・ゲルハルト自身が作ったこの作詞でもう一遍読んでみますと、その響きですね。 Do cherished、 あなたは、 Do は言うです、数えられる。 Do cherished be oft ein Christi vine、 クリステとクリスチャンのことなんですけども、いかにしばしばクリスト者が涙を流すことか、 was sein Kummer sein、 そしてその悲しみや苦しみがいかなるものか、 kein Zoll in der Tränenlein ist so kleinどんな小さな悲しみも小さすぎることはない。あなたは Du hebst und legst es bei、 あなたはそれを取られて、そしてそばに置かれる、この皮袋に蓄えると、これは韻を踏んだりする関係もあって、ちょっと分かりにくくなってるんですけども、そういうふうにですね、このドイツ最高の賛美者と言われる人もこの詩編のところを賛美歌にして、そのように特にですね、神様が一つ一つの悲しみや苦しみを数えられるということを強調した賛美を作っているわけなんですね。私たちもこれから先どのような大きな苦しみや災害にあるかは誰もわからないんですね。そういう時に 私たちの人知れず苦しんだり悲しみ、それをみんな神様イエス様は数えてくださって覚えてくださっているんだと。それは時が来てそれを癒し励まし新たにするためというわけですね。はい、それで元のところ黙示録のところに戻します。で、黙示録の21章のところですね、21の4には、そういう無数の人たちのいわば悲しみを癒す根本的な道がある、神様がそのように脱ぎ去ってくださると。死がない世界というよりも先にですね、涙をことごと脱ぎ去ってくださるということを書いてあるほど、そういう様々な世界の悲しみを深く知っていた神様からの啓示だと。そしてその後このタイトルにしたこの5節、そういう中でですね、この一言、神様が見よ、私は万物を新しくすると、私たちを苦しませ、また心を暗くし、悲しませる一切を除き去られ、普通は万物を新しくると言うとですね、目に見える世界がなんかきれいになるという感じを受けるかもしれませんが、一番人間の心の深いところに死んでいる悲しみを拭われるんだと。死ということも消される。そうしたことを書いた上で万物が新しくされると。さまざまな公害や戦争やいろんなことがある、原発やの放射能やどうのこうの、そういうもの一切がですね、いわば有害のも消されて新しくされる世界があるんだと。科学や思想や政治や評論家一切そういうことは言うことはできないことが聖書だけにはっきりと書いてある、私たち人間はこういった花が、どうしてこのような花びらがこんな数が決まっているのか、どうしてこの花が白いのか、どうしてこんだけの長さなのか、どうしてこの茎はツルツルしている、あるいは毛が小さな毛がいっぱいあるのか、一つもわからない、繰り返してやったように、何十年一緒にやっても、あるいは夫婦であっても、親子であっても、本当の心の中で今思っていること何か、読み取ることもできない、ぐらいに極めて大きな限界があるわけですね。そのような限界あるのに、なんかこの世界を知ってるように運命よ、人類はこのまま滅んでしまうんだとか、どうこうだとかいう人もいろいろ、それは形状を知らなかったらそういうことある。単に頭で考えたり本を読むだけでは人間の非常に狭い限界にとどまるからです。そういう限界を一切を超えたところで神が形状されると、ああいうふうな広大な宇宙も作った神様だから、その神様がこのようにですね、神様の定めた時になんか一切を新しくするんだと。というわけですね。普通の意味で、例えばですね、この家もだいぶ古くなってる。全部新しくて、この壁もトタンも赤くなって、錆がついてる。これもちょっと変えないといけないなと思ってるわけですけども、どんなにですね、お金をかけて新しくしても、ここにおる人間の心まで新しくなったらしないわけです。もし非常に深い悲しみを持っている人がおったら、どんなに家がきれいになって新しくして、すべて新しくして、服まで全部変えても、心の中の深い悲しみは消えないわけですよね。でもですね、心の深いところに沈殿している、沈んでいる悲しみや苦しみが癒されたら、他のものは古くても新しくなるということを感じる。パウロもキリストと共にあるならば日々新しくされるとありますね。日々新しくされる、そういうことで、ここでもですね、まず心のこういった問題が書かれて、そうした上で全てが新しくされる、これは世の終わり、世界の最終的な状態も当然ホロ予言してるんだけど、今の私たちもそうです。今のパウロの言葉、本当にキリスト神様と同じお方なので、結びついたら 日々新しく万物見るもの聞くものみんな新しくですねさせてもらえるという非常に高いレベルのことが言われているわけです。うっかりすると私たちは自分の置かれた境遇状態ばかりを見ているとだんだん暗くなって落ち込んでいくわけですよね。この先どうなるんだろうかと、そういうふうな混乱や暗いただ中で、これ迫害のただ中なんですね。こう言われたら、イエス様も生まれた時に自ら殺されようとするぐらいの暗い世の中に光、命の光を投げ込んでくださって、それを信じている限りは日々新しくされると、そういうことで私たちもこの御言葉ですね、いつも神様は見よと、自分の内やらこの世界、そういう目に見える世界だけを見ているのではいけないので、見よっていうのはそんなもの見よではないんですね。こうで言っても神様の全能、そして全ての人の悲しみを知って数えてくれる、そして消してくれる愛の神様を見よと、というわけですね。そうしたら全てのものを新しくしてくださる。私たちも体はだんだんと古びてくる、記憶も悪くなり、病気もだんだんひどくなってくる、どこから見ても新しくされた思えないような外見的な状態になることが多いです。そして死んでいく、もう意識もなくなって、もう完全に古びて終わったと思うけども、神様はいわば完全に新しくして復活をさせてくださる、キリストの栄光の姿に変えてくださるというんですね。そういうふうにこの新しくするっていうことは初めからある。闇と混乱の中に光あれと言ったあの言葉はまさにこういったことなんです。見よ、光あれと言ったら光がある。パウロもそれで新しくされたんですね。キリストの光を受けて、キリストを迫害してきた人が光あれというその光で新しくされたと。そのことを私たちも覚えてですね、このように単純な御言葉をしっかりと今年も持ち続けていきたいと、その新しい世界を知らない方々にも何とかして少しなりともですね祈り、また伝えていきたいと、伝えていく力をくださいということを願うわけです。はい、以上です。